くポッドキャスト始まります。
2020年4月10日タックポッドキャスト2第90回目の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。今週のオープニングでお届けしたいのは、人気ビデオ会議アプリの Zoom が今も抱える様々な問題ということで、セキュリティ的なところで問題があるんじゃないかというお話をしたいと思います。まあ、これはね、どこのサイトというも IT メディア他 C ネットジャパンでいろんなところで取り上げられてるんですけれども、新型コロナウイルスの流行といいますか、感染拡大防止のために皆さんはビデオ通話で在宅勤務をしたりするということが多くなっていると思います。そこでですね、この Zoom というものが他を引き離して今最も使われているサービスということなんですね。まあ、私はこの Zoom っていうのはちょっと昔からというか以前から脆弱性があるんじゃないかと言われておったんで使ってないんですよね。ちょっと怖い気がしたんで、ここに来てやっぱりそこの問題が出てまして、かなり気軽に導入ができるというのは間違いないと思うんですが、ちょっといろいろと問題があるようなんですよね。ちょっとニュースから見ますと、最近の Zoom 人気は同社のセキュリティ保護やプライバシーに関わる問題を改めて掘り下げることとなりましたと。この Zoom のビデオ通話はどうやらですね、エンドツーエンドの暗号化はされていないようですので、まあ、エンドツーエンドの暗号化されてないものっていうのは最近ちょっと少なくなってきましたんで、もうこれ自体でセキュリティがプライバシーが守られない可能性がめちゃくちゃ高いと。そしてその他の報道でも少なくとも数千人のメールアドレスを Zoom が漏洩させているということもあるそうです。さらにですね、 Mac 版で Zoom を使いますと秘密のウェブサーバーを Mac 内にインストールされてしまうと。そしてそれを公表していなかったという事実があったそうなんですよね。いや、ちょっとそれも怖いですよね。さらにはZoom 自体はこのユーザーの利用習慣に関する何時からどういうふうに使ったとかでな、どういう傾向があるチャットしてますとかいうのも含めて、このデータを密かに Facebook に送っていたそうです。でここで驚きなのはですね、 Facebook アカウントを持っていない人であったとしても Facebook にデータを送っていたというのは恐ろしいですよね。さらにはこの Zoom の iOS のアプリはユーザーがアプリを開いた瞬間にデバイスのモデル名や通信会社のFacebookに上げていたそうなんですよね。で、Mac 版に関しての話ばっかりで申し訳ないんですけれども、Mac 版でセキュリティ研究者によりますと、Zoom がですね、Mac にアプリをインストールすることができるようになって、その挙動がまるでマルウェアのようだということも言われてたんですよね。どうなんでしょう。なかなかね、便利なソフトであって、便利なサービスであるということは否めないんですよね。一対一で、ビデオチャットができるということ、まあ、スカイプでもできますけれども、それが手軽にできる、ウェブからできたりとかですね、そういう手軽にできるというところは大きいので、この Zoom というのがめちゃくちゃ流行ってるとは思うんですけれども、どうなんですかね。私は今までやってたあのスカイプによるビデオチャットの一体他のやつでも十分ですよ。なんかこの Zoom のみとかに流行ってるらしいですけど、確か、でも私はね、もっと前から、スカイプのみみたいなのやってましたもんね。実際に私なんかスカイプでフルなんかの映画をせーのでみんなで見て、なんかうじうじ言いながら話したっていうこともありますもんね。そういうのが不慣れな人でもこのZoomというのは導入が簡単だということで、今爆発的にユーザーを増やしてるんでしょうね。なんとなんとですね、いろいろ調べてみましたけれども、ユーザー数がですね、今3月で2億人以上になったそうですから、いや、これかなりすごいですよね。さあ、そういうね、アプリ自体の挙動不審な動きもあるしですね、 Zoom 自体にどうも脆弱性があって、 Zoom ボミングという、 Zoom 爆弾と言われるやつですね。この爆弾によってですね、嵐が起きたり、保護されていないデフォルトの設定のビデオ会議に勝手に他人が入ってきて、ビデオ画面のビデオ通話画面をですね、ジャックされたということがあるようですね。延々とポルノを流されたあれとかっていうのがあるって言って、ネット見てたら書いてありましたよね。 まあね、今ねちょっとスカイプの話しましたけれども、フェイスタイムアプリでは使ってると思いますが、フェイスタイムはねアップル製品しか使えないんで、アップル製品使ってる人とはとても良いツールだと思うんですね。実際問題、姫と撮る時も姫の iPhone でフェイスタイムでやったことも実際ありますしね。ただしやっぱり相手が Android やったり Mac だったらいいですが、 Windows マシンやったりするとできないということですね。まあそんなもあってやっぱりね、ズームが強いんですよね。ズームってなんか私のイメージではその講習会とかそういう時に使う、講師の先生の顔を見ながらやって、はい、なんか質問ありませんかと質問した時に講師の先生が参加者の顔を見抜いたイメージやったんですが、なんかそうじゃなくって、今はみんなそれぞれが発言をするような会議にも使われてるというところなんでしょうね。で、Zoom の CEO は4月の2日ですね、エリック・ヨアンさんという人らしいんですけれども、もうものすごくたくさんこの指摘されました一連の問題について説明して謝罪したそうなんですよね。さあどんなことがあるかと言いますと、3月27日に iOS アプリの Facebook SDK というものですね、今言ったように勝手に情報を送ってたっけ、Mac アプリの脆弱性のお話が4月1日、Zoom ボビングの話は3月の20日、まあそれ以外にも数々の話ですね。はい、さっきのエンドツーエンドの暗号化というのも本当はやってませんでしたというところも4月の2日に認めてるみたいですから、そんな感じでちょっとこれね、このサービス問題があるんじゃないかなっていうのが私の正直な感想なんです。はい、まあ、少しずつね、今問題化しているところはセキュリティにも関しましての使い勝手等やそういうところも含めて直してるみたいですが、直してるということは最初はやっぱりそういう風な挙動不審な動きがあったり脆弱性があったりということは間違いないと思いますんでね。私このズームボミングというズーム爆弾という乗っ取りに関してはもう話にならんなと思ってたんですよね。だってまあ電話で例えばかけるときに、かけてる途中に相手に乗っ取られる可能性があるということはちょっと考えにくいじゃないですか。そういうところからすれば、おいおいこれ乗っ取られてどうすんねんっていう話は絶対出てくると思いますんでね、そこも不思議な話ではありますよね。一番大きな問題だったこのズームボミングというやつですね、ズーム爆弾で乗っ取られてしまうと、ビデオチャット画面が乗っ取られてしまうということに関しては、ウェイティングルーム、待機室を作って、で主催者がミーティング主催者がですね、その準備をしている間に参加者は待機室というところで待ってもらって、その中から必要な人だけを参加者にするということができるようになるそうなんですね。今まではもう即時ミーティングとかで勝手に入ってしまったので、一旦ですからみんなが入ってきた人を通話、会話、ビデオチャットに入れるという風な感じなんでしょうね。だから勝手にですね、参加者がエントリーされると一旦待機室に入って、そして主催者が許可するまではミーティングには参加できないということですね、会議には参加できないということで、まあそれでだいぶ安全性は担保できるのかなとは思いますよね。まあこのビデオチャットの必要性というのは私はどうなんかなと思いますが、リンゴは踊る、されど並ばずの最新回でも AGM 山形の件、トマト屋さんがでかなり巻き込まれましたみたいな話されてますけど、面白い話ですね。あの巻き込んだのは AGM 山形コアメンバーのコアメンバー会議ですね、あれスカイプでやってたんですけれども、音声チャットでやってたんですね。音声チャットでやって、みんなで同じ Google のドキュメントをクラウド上のやつを見てた、それでどうにかなったんですが、ほとんどのことっていうのはビデオチャットでなくボイスチャットで進むと思うんです。この在宅勤務によるビデオチャットサービスの急激な需要、ネットワークに関してもいろいろと圧迫しているということもあるみたいですのでね、さらにこの Zoom には脆弱性があったということです。皆さんもね、会社に指定されて入れるしかないんでしょうけれども、そこはセキュリティのしっかりしたサービスを選んで使ってもらいたいなと思います。タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。2020年3月31日、 6時14分にリツイートした記事です。楽天モバイル光回線を無償提供へ、敷地内への基地局設置が条件、シネットジャパンからの記事です。楽天モバイルね、サービス開始しましたよ。ついにですね、4月の8日です。私のところ SIM も届きました。今のところまだうまく使えてませんが、はい、それとは全然無関係で、楽天モバイルは3月30日に全国の小学校や中学校、高校などを対象に、文部科学省が提唱するギガスクール構想に対応したギガスクール構想支援プランというものを発表しました。まずは千葉県の千葉市と協定書を結んでやり始めるということですが、このプランでは楽天モバイルの基地局を学校の敷地内に設置してもらうということを条件に、学校までの光回線を原則無償で提供するというものなんですね。でそこまでのインフラといいますか、基地局までどうせ光回線を引くからということなんでしょうね。そしてそこから IP 化された音声とか出てたり入ったりしてきますから、それを基地局につなぐと。そしてその余ってると言ったら失礼なんかもしれないですけど、どうせそこまでインフラ引いたんですから、光回線で学校の人使ってくださいねということなんでしょうね。この文科省がやってますギガスクール構想というのは、2019年の12月に発表されました児童生徒1人1台の学習用端末と、校内における高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備するということでやってるそうです。昔はね、なんか教室に1台1台テレビを置いたり、ビデオカメラを置いたり、ビデオを置いたりするのやってるってやってましたけど、もうついにですよ、ついにもう視聴覚教材なんてね、そんな言い方ではないですよ。コンピューターそのものをですね、まあ iPad かもしれないですが、学生さん一人に1台ずつやるということなんだそうです。素晴らしいですよね。学校側としてはですね、やっぱり災害時などなんかにつながりやすい構築環境ということで、光回線ですね、有線の回線がつながるというのは強いですし、それを引いてもらえるというのは強いんでしょうね。さらには楽天はさっきも言いましたように、今すごいピッチですね、基地局の整備を進めてますんで、その時に学校の敷地借りるということで、ものすごいメリットがあるんでしょうね。いや、一人一台の時代ですよ。ついに私らの職場なんかまだちょっとね、一人一台ではないところあるんですね。まあそういう仕事をしない人もおるからということなんでしょうけれども、それに対して学生さんには一人一台ということでね、最近の若い人はタイピングができないという人が結構デジタルネイティブ世代は逆に多くて、コンピューターは触ったことないですとかって言うとですね、このタブレットとか触ったことあるというんで、まあね、それは iPad 発売から10年ですからね、高校卒業してすぐ働くんであれば、8歳だった人が iPad 初代から触り続けてとかいうことありえますからね。そう考えるとね、自分も年取ったなと楽天のホームページをちょっとね見て探してたんですが、この楽天モバイルに関する情報をいろんなところで調べてみたんですけれども、楽天モバイルはご存知のように基地局の整備を始めましたけれども、全くですね整備計画が遅れてしまいまして、去年の10月に MNO サービスインのところができないからということで無料プランをやって、そしてそのプランも4月の1日から始めようと思ったけど、ちょっとずれ込んで4月の8日からですね始まるというところなんですよね。ですがですね、何回3回ぐらいか総務省から行政指導を受けましたけれども、今年に入ってからはですね、総務省に提出している計画数を大きく上回る基地局整備ができているということですから、まあ落ち着いてね、どんどん軌道に乗ってきたんでしょうね。まあでもね、やっぱり基地局がないと、ね、みんな怒りますからね。なんでか言ったら、うちの番組を取り上げてますが、楽天のこのアンリミットプランっていうのは、自社の電波をつかめば使い放題ですが、ローミングだと2ギガで終わっちゃうんでですね、それはね、ちょっとね、2ギガと少なすぎますから、頑張ってね、千葉市なんかまだついてないのかもしれませんから、頑張ってどんどんどんどん基地局増やしていきたいという願いが楽天あるんでしょうね。まあ、文科省がやってますギガスクール構想というのも素晴らしい構想ですし、それに対して楽天が手伝うということも素晴らしいことです。これからの時代は学生が勉強するのも一人一台のコンピューターが、それが無償で渡されるという時代になってくるようですからね、まあ、家に持ってくるかどうかは別としてですね、この楽天モバイルの文科省の事業への協力、素晴らしいなと思います。2020年3月31日6時12分にリツイートした記事です。 iPhone に突然表示される不審なカレンダー通知、 IPA が注意喚起、 IT メディアニュースからの記事です。これは iPhone のカレンダー機能を利用してウイルスに感染してますよという通知ですね。これ偽の通知ですよ、もちろん、が来たり、身に覚えられないイベントが入っているということで、その相談が1月から3月にかけて IPA 情報処理推進機構に寄せられているそうです。これ攻撃者側は iCloud の機能を悪用して他人のカレンダーに予定をシェアしているということなんですが、iCloud の iOS なんかで使ってます iCloud のカレンダーっていうのは Apple ID が分かればそこにスケジュールを入れ込むことができるので、それが原因なんでしょうね。で、そのイベントのタイトルとしてウイルスに感染している可能性がありますと書いてあって、そのイベント自体、そのスケジュール自体のところには URL が書いてあって、そこにですね、いわゆるタップしてしまうと不審なサイトに誘導されるということが本当に起こっているようなんですよね。まあ、やっぱりこの iCloud でね、今起こっているということですから、 Android は長いみたいなんですけれども、攻撃側というのはこの iCloud で他人とカレンダーを共有できる機能だとか、イベントの出席を依頼するということの機能を使ってやってるみたいなんですよね。これも Apple ID が知られなければいいんですが、何らかの方法で Apple ID がバレてしまった場合にこういうことが起こるということなんでしょうね。まあ、Apple ID に関してはね、いろんなね話がありますけれども、急に Apple からメールが来て Apple ID が攻撃されていますとかですね、もうそれも嘘なんですよ、嘘なんですけど、そんなんが来たりするし、キャリアが打った iPhone でキャリアメールで Apple ID を作ってしまって、そしてそこに紐づいているためにエブメールに変えたりした時にトラブルが起こったりだとかっていうのは多々あるんですよね。このメールアドレスでないとダメな理由っていうのがよくわからないんですけどね、やっぱ案内のメールが届くからとか、そんな理由かもしれないんですが、はい、でもね、やっぱりこのApple ID をユニークなものにするということが大事なのかなと思うんですよね、私はですね。なので私もその mac.com のそれアップでもらったアドレスをそのままですね、そのままっていうか、別に私 iCloud のこれApple ID に登録した覚えないんですけれども、もうずっと使われてるんです。Apple の登録 ID は彼って勝手になってますから、メールアドレスだったら流出というとおかしいですけど、普通に人にね送ったりしても分かるものですから、そうではなく、人が知れない Apple ID にして、パスワードはもちろん人が知れるものにするということが、もしかしたらもう大事になってきてんじゃないかなと大体思ってるんですよね。まあ、話は本題に戻りますが、このような iCloud の機能を利用した悪用したですね、スケジュールが勝手に埋め込まれたとしても、皆さん冷静に、これ自体はマルウェアでも何でもありません。ただ単なる iCloud の機能を利用して他人の Apple ID が分かっていれば、そのカレンダーに予定を前から貼っつけたりするだけのことですからね。ですので、マルウェア何でもないので、そのまま消してしまえばそれは問題ありません。何も考えず全て消してしまえばいいんですが、こういうのね、やっぱりね、わからない人は、もしかしてこれ自体でウイルスか何かに感染もしてしまって、そしてもう乗っ取られてるんじゃないかっていう不安になる方もおると思うんですよね。そういうところ心理をついてですね、ウイルスに感染してる可能性がありますなんていうのを出して、そしてこれがカレンダーの、ただな、こんなんカレンダーの、ね、スパムカレンダーやってね言い切ってポーンと消せればいいんですが、怖い怖い、そして心の URL クリックしてくださいっていうところをやってしまうっていうのはあるんでしょうね。先週話したまさに佐賀急便のSMS に来るあのフィッシングメールというのはさ、そうらしいですよね。で、間違える可能性があってみんな開いてしまうという、開いてしまった上になんかね、実行入る実行しまうということあるみたいですからね、皆さんも気をつけてください。もう一回言いますとですね、 iPhone のカレンダー、 iCloud の機能を使って勝手にスケジュールを入れてきたりする、そこでそのタイトルがウイルスに感染しますというのがあるということですのでね、皆さんも十分に注意して iPhone を使ってもらいたいなと思います。2020年4月2日6時1分にリツイートした記事です。 KDDI とソフトバンク、地方における 5G の早期整備を推進する合弁会社 5G ジャパンを設立、ビジネスネットワーク JP からの記事です。これはですね、 KDDI とソフトバンクは2020年の4月1日地方における 5G ネットワークの早期整備を共同で推進するための合弁会社、株式会社 5G ジャパンを設立したと発表しました。これは去年ですね、2019年の7月3日の発表だったんですけれども、ソフトバンクと KDDI が 基地局資産の総合利用により地方ですね、都市部以外のところにおける 5G ネットワークの早期整備で協業することになりましたよということなんですね。でソフトバンクと KDDI は両社が保有する基地局資産の総合利用を促進して、地方における第5世代通信システム 5G のネットワークの早期整備を共同推進するというのを発表して合意してるんですよね。今後ですね、この携帯電話会社を取り巻く動きというのはですね、高齢化や労働人口の減少、さらには地方の過疎化、携帯電話会社がですね KDDI の前身のセルラーだとか、ソフトバンクの前の前の日本テレコムだとか作った頃のインフラが老朽化するし、自然災害が大型化するということで多くの課題がありますよね。これを解決するために2社は手と手を取り合ったけど、ドコモはもう強いところですから、もうその下2つでやれやみたいな感じになってるらしいんですよね。さらには政府が提唱する超スマート社会で全ての人や物がつながるということを目指しているということで協業を始めるらしいんですね。これ前から言ってますように、もう020の番号が足りないとかいうぐらい IoT 化が進んできた時に、何でももうね携帯電話につながることによって、近くに基地局さえあればもうインターネットにつながるという世の中をやると、それを政府もやってくださいと推進してるわけですね。その時に地方の基地局あたりの人が少ないところにへの投資というのはちょっとやっぱりリスクが伴いますよと。そこでこれまで以上に事業者間でインフラのシェアをする、インフラシェアリングっていうらしいんですが、これによる効率的な基地局の整備ですね。同じところに3つの基地局がね、3社の基地局が建つということではなくって、どこまでどこまで建てて、その横に KDDI とソフトバンクは共同の基地局を建てるとみたいなイメージになってもらえばいいんですかね。そうすることによって地方創生にもですね、また協力していこうと、地域社会のサービスをしましょうということらしいですわ。そんなことよりもあれですけどね、基地局の運営費用を安く上げるというのが本当のことだと思うんですけれども、それプラスしてですね、電波の使い方の面からいきますと、28ギガ帯とか 3.7 ギガ帯を使いますよね。そうするとですね、やっぱり28ギガ帯なんていうのは、今プラチナバンドなんていうバンドに比べると周波数ずっと高いです。プラチナバンド800とか900ですよね。回り込んだりしてくれるような周波数帯と違って、直進性が強くて、壁一枚やったら向こうに回り込んだりするのも難しいと言われるような周波数帯の場合、基地局をたくさん建てないといけません。ですから全国に整備する基地局が膨大になってきますよね。地方の方で見通しがいいところがあるやないかって言いますが、やっぱり日本は山が多いですね。山があると山の向こうには電波が届きませんので、そういう意味では本当にすごい数の基地局を作らないとダメなんですね。そこでやっぱりこの長期にわたって工事をずっと続けていく、言ったら古いのの老朽化したのの更新をしてやっていくというのには、ものすごくお金がかかって多額の投資が必要です。そういう側面からも地方での 5G はですね、自分だけではなく共同でやりましょうと言ってるんですね。これ都市部の方はそうもう言ってられないですよね。もう建てても建てても足りないぐらいっていう、東京なんか一極集中でですね、全然人減りませんのでね、そういう風なところもあるということらしいですよ。この会社ですから 50%50%、 ソフトバンクが 50%、 KDDI が 50% で資本を出して、資本金5億円ですから2億5000万円ずつ出してるんだと思いますね。で代表取締役は KDDI からで、代表取締役の副社長はソフトバンクが出してるんですが、これ他の役員もね、多分 50%50% 出しますから、社長と副社長は1年ごとに交代とかやって、合議制で会社を決めていく、本当は株式会社っていうのはそういうもんなんでしょうけれども、そういうことなんでしょうね。というわけで KDDI とソフトバンクが 5G の基地局整備で手と手を取り合ってやるという話、これによって 5G の基地局の整備がさらに進むことを祈りたいと思います。2020年4月5日7時53分にリツイートした記事です。 iPhone や iPad のプライムビデオアプリ内からコンテンツの購入とレンタルが可能に、テッククランチジャパンからの記事です。これ私はだいぶ驚きましたよ。はい、Amazon が行いました最新のアップデートによりまして、 iPhone や iPad、 Apple TV 内のプライムビデオアプリ内から映画の購入またはレンタルがより簡単にできるようになりました。これまでね、ダイドもそうですけれども、プライムビデオ、例えば Apple TV でほとんど見てるんで Apple TV の例を取りますと、そちらからですね、プライムビデオ以外のビデオを見ようとすると購入はアップティブ内からできなかったんですね。あらかじめ Amazon のウェブサイトなんかから購入して、そして同じ ID で入っていると、あ、 こっちで抗体がありますねっていうので再生しかできなかった、視聴ですからしかできなかったんですね。ってことはね、別のデバイスを用意してそちらから購入しなければいけなかったということなんですが、まだ日本ではこのサービス開始されてないようなんですが、アメリカとイギリスとドイツではもうこの機能が搭載されたということなんだそうです。これ、ね、なんでじゃあそのアプリ上から iOS の Amazon プライムのアプリだとか Apple TV の Amazon プライムのアプリから直接今まで買えなかったかと言いますと、意外と単純な理由で、ユーザーがですね、この Apple TV なんかのデバイスからプライムビデオアプリを通じてもしも直接購入するとですね、Apple がテラセンと言いますか、手数料が 30% を徴収するということになってたんですね。そうするとですね、例えばウェブ上で500円でレンタルしているものがあった時に3割ね取られると、100円取られるから650円で Apple TV でできるかってできませんよね。すると500円のままにすると3割150円引いて350円しか Amazon の儲けにならんということを避けるためにどうやらやってきたようでして、これはまあその Amazon だけじゃなくって他のところでもアプリテラセン取られて自分のところの儲け少なくならたくないというふうにやってたらしいです。それなのに購入ができるようになったわけでしょ。だからもしかしたら Apple と Amazon の間で何らかの契約が結ばれて、ね、3割じゃなくて 5% だけにしてくださいとか、 5% やったらどうにかなるかなとかって、そういうことなのかなと思うんですよね。 Amazon プライムビデオ見てるでしょ。 Amazon プライムビデオ見てるとですよ、このシリーズ見た人はこんなんおすすめですとか下に出てきたやつで、タイトルの画面のところにこのプライムって書いてなかったらレンタル動画でいるんですよね。アマゾンの制約にダイドも何度か騙されて、あ、ちょっとこれ見たいなと思って見てしまったことが本当に何度かありますよ。はい、アマゾンうまいことやってますよね。あのなんかテレビドラマ版であってですね、そのテレビドラマは見えるけど映画版になったやつですねとか、スペシャル版で放送したやつはレンタルビデオみたいに300円払わないと見れないとかっていうのがあったりしてですね、いや思わず払ってしまったんですが、その場合ね、今言いましたよね、 Apple TV 上で見てますから Apple TV 上で購入とは押せないわけですね。いった Mac に行って Mac のウェブブラウザーから自分の Amazon の ID で入って、そしてそこでこのビデオを視聴する、有料で視聴するとやると、それに紐づいている Apple TV からも見れるというような感じになるということだったわけですね。やっぱりそこに一手間が省けたということは、購買意欲はかなり高くなると思いますんで、まあ、Amazon うまいことやっとるなという感じはしますね。まあ、皆さんどうですか、動画配信を見てますか。この在宅勤務になった方が多いので見る方多いんじゃないですかね。誤解ないように言いますと、在宅勤務になったとしても勤務時間は一緒ですが、出勤時間というのがなくなりますよね。その出勤時間がないとだいぶ余裕ができるということで、皆さん自分のやりたいことができると言われてますので、そういうところでこの動画配信サイトを見る方多くなったのかなと思いますよね。大体は相変わらず電車で長いこと通勤してますが、そういうわけでこの Amazon プライムビデオでのレンタルや映画の購入というもの、これが iOS や Apple TV 上のアプリで簡単に行えるように日本でもなる可能性があるというニュースでした。
電気屋ウォーカーはパソコン、カメラ、携帯電話、家電、オーディオなど電化製品の話題を分かりやすく、電気屋での買い物をもっと楽しむためのポッドキャスト番組です。
タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
このコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。
皆さんコメントありがとうございます。
はい、今週もコメントありがとうございます。
ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいた中から一部を紹介します。
はい、お願いします。
タイトルコールとおまけは姫のもの、ひまちゃんから4月5日10時10分にツイートいただきました。
はい、ひまちゃんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
そういうことらしいですよ、ひまちゃんの解釈では。
ですですですですですです。
あ、そうなん、タイトルコールも、
バイニャーも
タイトルコール時々他の人にやってもらってんねんけど、あれもあかんわけ、
うん、ちょっとコメントを差し控えさせていただきます。
いや、おまけは姫のもんなんね
毎回ニャーニャーばっかりやったらみんな飽きると思うね。バージョン変えてみる。
まあバージョンは変えてることは変えてるけど、
あのニャーのバージョンやで。
あ
ふにゃーとかキーとか。
あ、ちょっとここで姫、あれ秀則さんのいただいたボイスメッセージを紹介しましょうか。
はい、ライドーさん、いつもありがとうございます。にゃんこの声を録音してみました。うちの子たちはご飯時に要求する時くらいしか泣かない、かっこその時はものすごくうるさいのでそこを狙ってみました。 iPhone 内蔵マイクでの録音ですので音質は悪いですがお聞きください。
はい、皆さんこんにちは。タックポッドキャスト九州特派員の秀則さん号です。うちのにゃんこの声をお聞かせしたいと思いましたが、ご飯を要求する時くらいしか泣かないので、ちょっと今ご飯時なので録音してみたいと思います。うしいか、うしいか、あちゃん、はい、そら今ちょっとあげるわ。よいしょ、よいしょ、おいで、うん、よし、という感じで最後はカリカリを食べる音が少し聞こえたと思いますけど、もうこの後多分しばらくは泣きません。秀則さんこでした。バイニャン。
はい、秀則さんとこの猫ちゃんのお声でした
やられちゃったね。
かわいいね。
いや、
ご飯食べとったで、
ね、カリカリカリって聞こえとったね。
カリカリカリカリ言うとったかな。なまあこれをおまけに使うと姫が怒るんでね、ひまちゃんのアドバイス通りおまけは姫のものということで、まあちょっとどっか取れたとこから取りますわ。
え、また人のせいにするやろ、また私がとか言うやろ、私のせいにするやろ、
うん、せいじゃなくて、そう、本当にそうなんでしょ。
鼻で笑った、鼻で笑いよった
まあそういうことで、これひまちゃんからのアドバイスでした。ひまちゃん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、今週のつぼったセリフ、節々でイライラする、ふたろうさんから4月5日12時18分にツイートいただきました。
はい、ふたろうさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。アンドロイドディスりすぎたやろ、アンドロイドで試してみるわって言ったやつやろこれ。
え、あ、そうやで、そうやで、
うん、
別にディスってませんよ。
そう、
はい、アンドロイド楽しみですよ。アンドロイド使って楽しいな
あ、はい、
なんかあのアンドロイドもさ、ピンキリで値段ちゃうやん。
うん、
でそんなにさ、安いので悪いわけないし高いのでええわけじゃないっていうのが、なんか2万円ぐらいやけど十分使えるやん、
うん、
まあ、10万ぐらいするやつでもなんか、え、そんなにっていうのはあるやんか。
え、分からん。
まあ、ファーウェイのね、P なんとかとかどうなんでしょう。
おカメラは綺麗やん。
まあ、うん、でもそれは別に変換エンジンとかの性能でしょ。
うん、でも最近スマホのカメラってどこも優秀になってきたよね。
まあそうですね、その印象ですよね。まあそういうわけで節々でイライラしてください
させるんや気をつけへんねや。
というわけで、宇太郎さん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、信号雷管とか信号変換とか久々に聞きました。古い車両だと信号変換が車体にもついていて、作動すると車体から火が出るようなすごい見た目になりますね。ゆっくりもばっていってねさんから4月3日10時39分にツイートいただきました。
はい、生駒さん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
今これ信号雷管とか信号変換とかって聞いてくれた？
ちょっと読み方に戸惑ったよね。
聞いてないの？
柔らかく聞いてないよって伝えたつもりやねんけど、聞いてないってもう一回聞き直すの
まあ一応確認しとかなあかんので、
そういう傷つけないような言い方を探してみてん。
いや、私は別に傷はつきませんよ、全然。あの、別に姫に番組のファンであってもらいたいと思ってませんから、番組パーソナリティであってくれたらいい
ファンはファンやで。
なんかこう、まあ、電車とか限らない、うん、列車で事故が起こった時に、
うん、
付近の列車をみんな止めるために、うん、今みたいにほら無線技術とかがね発達してる時代はいいけど、
うん、
そうじゃない頃もあったわけじゃないですか、
う
その頃にどうやって止めてたかっていう話ですわ、
はい、
だから信号雷管っていうのは保線員の人が事故が起こったらその前の列車を止めるためになんか1キロぐらい離れたところの線路に踏んだらパーンっていうようなこうなんか雷管、地雷の弱い版みたいなのを置くわけですよ。
へ
ー。でそれを受け取った今度は列車の人は信号円管とかを自分の列車の上から炊くわけです。あのやったことある、あの車に昔は積んでたあの発煙筒ってあったじゃないですか、あのオレンジの炎が出るやつ、あれみたいなイメージ。
え、今ないの？
今車も発煙筒少ないですよね。なんかフラッシュライトみたいなやつ。
え、じゃあ事故起こったよって気をつけてねっていうのはどうしたらいいの？
今言ったフラッシュライトみたいなの積んでますから、それでやれば。
あ、そういうことか、失礼しました。
で話はこの列車に戻しますけど、そういうのでやってたってことです。
うーん、
今は防護無線っていうのができて、近くの列車にはその無線で危険なことが起こってますっていう、もう単純なそういう連絡だけで、んで受信してピピピって音を受信したらみんな一斉にブレーキかけて止めるっていうことをやるっていう話ですね。
へえ、
その高速道路やったら対向車線に事故起きたとするじゃないですか、ほんならまあ基本的に対向車線の事故は関係ないでしょ、例えばバーンって対向車線に車がはみ出してきたとしても、車やったらこうハンドル切って避けれるじゃないですか、そ
う
やけど列車は無理でしょ、対向のところにバーンって例えばカーブのところでね、見えないところで脱線とかしとったらブレーキかけたらもう遅いから、もう近くの列車はみんな止めるっていうことやるらしいですよ。
へ
え。でその無線の話をする前に、昔はこんなんでしたよって話をちょっとしたもんですから、そういうことなんです。
勝ってんだ。
ゆうまさん、姫は聞いてないみたいですんでね、聞いてもらうように今日はお願いしました。
努力する。
はい、そういうわけでゆうまさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、タックポッドキャスト登録できるようになっています、マックラブさんから3月31日12時17分にツイートいただきました。
はい、次も行きましょう。
はい、登録できました、しばらく使ってみます。テッカマンさんから3月31日12時51分にツイートいただきました。
じゃあもう一つ。
はい、 Google ポッドキャスト登録しました。いつも聞いているのがあと一番組、登録できたらそちらへの移行も考えてます。アップル純正アプリの通知が来たり来なかったりで気まぐれなんで。アンパ1975さんから3月31日18時22分にツイートいただきました。
はい、マックラブさん、テッカマンさん、アムパ1975さん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これはすべてあの Android のポッドキャストアプリの登録のお話ですね。マックラブさん登録できるようになってますと、テッカマンさんも登録できましたということで、アンパさんも登録できましたということで、ありがたいですね。
いやー、みんな Google ポッドキャストに移行したらいいのにね。
Google ポッドキャストは全然 Apple のポッドキャストアプリよりも使いやすいと思うんですけど、機能シンプルでしょ結構、まあ、それがいいのかなと思いますよね。 Apple ポッドキャストアプリってなんかこう iTunes のなんかミュージックアプリなんかと一緒のような派生から出てきた感じがするので、なんか一からもっと一回ポッドキャストアプリとして作り直してくれたらもっと良くなるんじゃないかなって思うとか多々あるんですね、前から。Google ポッドキャストアプリも全然不満がないわけじゃないですけど、使い勝手はいいなと思いますね。姫がなんか使ってるサードパーティーのやつはどうやったん？ Android の。
なんか別に私新しい番組を探したりとかせえへんやん。ここでタックポッドキャストで出会った人とか聞いてくれてるリスナーさんとかのポッドキャストしか聞けへんから、あんまり不満はない。でもあのアンパさんが言ってるみたいに通知が来たり来なかったりする。しばらく起動してなかったら通知が来なくなったりとか、
あ、するね、するする。私なんかも通知来る前に毎日ボンボン落としてるからいいんでしょうけど、たまにしか聞けへん人はそういうとこあるんでしょうね。まあまあ、でもとにかくうちの番組を皆さんに聞いてもらえる状態になってよかったと思います。
はい、
そういうわけでマクラオさん、テッカマンさん、アンパ1975さん、コメントありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、でですね、アンパさんが、いつも聞いてるのがあと一番組登録できたらって書いてくれたじゃないですか。それがこの番組じゃないかなと思うコメントをお願いします。
おはい、続きましてありがとうございます。フィードバーナー、僕も登録してみました。今はじっと我慢の子で反映待ちしています。早く反映されないかなと。ヒトさんから4月3日10時57分にツイートいただきました。
はい、ヒトさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、アンポさんの番組、この人さんの番組じゃないかと私は呼んでるんですが、
繁栄待ちですってアンポさん、
うん、まあ、そういうことだと思いますね。人さん自体も繁栄待ちみたいですから人さんともうちとね同じシーサーブログなんで、うちはフィードバーナーに入れたらすぐ出てきてるようになったんですね。
ね、
おかげさまで
早かったよね。
次の日には出た。
うん、
すいませんね、ブンブンブンブンなんかメッセージがいっぱい来てるんですよ。音が入ってたら申し訳ありません。
はい、
人さんとか早く反映されればですね、アンパさんの夢も叶うはずですから。
はい、
はあ、
違う人番組かもしれないけどね、その時はアンパさんコメントなしでお願いしますね
なるほどね、
喜ばないの。
人さんのこのツイッターネームを見てなんか気づきません？
人格？
これ半角なんですよ。半角にスペースが入ってるんです。
なんで？
新型コロナウイルス感染拡大防止のためです。
はあ、
人と人の間が空いてるんです。
はあ、すごい、ちょっとこじゃれとってびっくりした。
というわけで人さんコメントありがとうございます。
ありがとうございました。続きまして、たまにアンドロイド端末が欲しくなりますが、 Google アプリで聞くタックポッドキャストはなんか微妙ですね。ブラッフォード2さんから4月3日12時8分にツイートいただきました。
はい、ブラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。これもこれもこれも
気づいた気づいた、うん、気づいた。そうなんですよ、ブラさんも開けてるんですよ。
ソーシャルディスタンス、
なんかあのあれ、なんか2メーターぐらい両手を伸ばしたぐらい上げましょうってやつ。
そうそうそうそうっていうことやんね。シャレとるな。
昔私もあのツイッターネームで大道の大と道の間開けてたんですけどね。
うん、どうでもいい。
なんでなんで、ちょっと待って、一緒やん
違うやろ、そんなシャレた理由じゃないやろ。
私はあの2文字だったら寂しいんであげただけです。
やろ、一緒にしないでくれるかな、
うん、はい、いやブラさんが言うようにね、アンドロ端末ってやっぱりね iPhone 使ってると欲しくなるんですよ。
はあ、
私もね1台買って楽天モバイルでいよいよ使いますけど、
うん、
まあ、そんな気分になるんですよね。だからさっきもねちょろっと話したけど、なんか別に私買ったやつ、あの2万円ぐらいのやつ端末なんですけど、
うん、
新品で、
うん、
特に問題ないですもんね。
あ、そっかそっか、もう使えんのか。
でもほらやっぱりそのなんていうんですかね、 iOS の端末を持ってるとめっちゃ便利じゃないですか。 iCloud で何でも同期してくれるとかですよ、 Wi-Fi のパスワードもなんか入力する必要ないとかあるんでそういうのを考えるとなんかちょっと難しいなっていうところがあるんですよね。
メインの OS が変わるだけでちょっといろいろ問題が出てくるのはしょうがないと思うね。
まあ、
で、Android ユーザーって結構カスタマイズに自由が利くじゃん。
うん、
だから iOS のことそんなに好きじゃないねんけど、乗り換える時のストレスが尋常じゃないねんけど、逆に iOS の人たちが Android を使うとアプリの機能が少なすぎて、それはそれでストレスなんやろうなと思って、やっぱり仲良くなりにくいやろうなと思うねん。
まあ、乗り換えの話も最近はほらね、いろいろあるけど、もう Android も iOS もなんか乗ってるアプリはそんな変わらなくなったじゃないですか。私はね、問題だと思うのは iOS ユーザーはの iMessage 使ってるじゃないですか。あれに依存してると Android に行くとちょっと辛いんですよね。これだと iPhone でも iPad でも Mac でもできるんですけど、 Android じゃ使えないんですよ、
うん、
なのでちょっとそれに対応するとダメかなっていうふうに思ってるんですね。
ダメとは？
Android でも何でも使えるようにしておかないと何かあった時に難しくなるのかなと思ってですね、まあ、だからその iMessage 頼らずに何でもできるようにチャットアプリなんかでねやるようにしたら、 Android でも iPhone でもできるようになるかなと、まあ工夫はしてるところなんですけどね。
はい、
まあ実際まだ Facebook メッセンジャーやったらどのプラットフォームというかどの OS でも使えるでしょ。
うん、
あとは何かある？
ハングアウト、
あー Google のか。
うん、
Google はあれ以外はチャットアプリはないんか。
うん、今はね。
ねえ、ハングアウト用のアプリってあんの？その、
うん、あるよ。
え、スマートフォンにもある？
iPhone にもあるよ。
あ、そうか、それやったら別にええんか、連絡が来るやからね。
うん、
まあ、まあだからそういうふうにやってみるっていうのもいいですな。
はい、
まあ、とりあえずだからプラットフォーム関係なく連絡が取れる方法っていうのをこれからは求めていかなあかんかなと思います。
はい、
というわけでブラさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、タックキャストで動物の森話が聞けるとは思わなんだネオさんから4月2日18時9分にツイートいただきました。
はい、ネオさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、動物森の話はあれですけど、なんか今スイッチがとにかく買えないらしいですよ。 なんか5万円ぐらいするってアマゾンで。
え、定価は？
定価3万。
うーん、ギリギリのとこついてくるね。
うん、
3万円のものが5万円だったらちょっと頑張れば買えそうや。
なんかでもね、その辺がようわからんのですよ。なんかあのアマゾンの倉庫に置いてあるやつあるじゃないですか、アマゾンの売るやつ。
うん、
あれなんかやったらそんなことないんかなと思うけど、そういうとこ以外が売ってるんでしょうね。
うん、
まあ、その私は実はですね、
うん、
引きこもり対策で、
うん、
あのスイッチってほら手に持ってやるけど、実はガチャンっていうドックにはめるとテレビに映るんですよ。正確には HDMI 出力ができるんですね。
うん、
でうちの場合、私の親は作業机に置いてるパソコン用のモニターで映るようにしてるんですけど、
うん、
それだけではしんどくなってくる時あるんで、ソファーに座ってテレビでもできるようにテレビ用にもドックを純正のもう一個買ったんです、
うん、ほらやっぱり無駄遣い多いやろ。
はい、なかなかいいですよ。でもガチャンってはめたら映るようになるんで。
あ、はい。
で問題はスイッチ本体ではちょっとやりにくいんですよ、ゲームが。
うん、
ハズキルーペないと見えないんで。だからやっとテレビに映せるようになったんで見やすくなりました。
よかったですね。
はい、嬉しい限りです。はい、まあ、動物の森は楽しんでますけど、動物の森の中でチャットしてね、仕事できんじゃないかっていうのをやってみたいんですけど、
はい、
みんな動物の森やろうよ言ったら、動物の森やりたくてもスイッチが買えないですっていう意見ばっかりでした。
買ってあげなさい。
いや、手に入らんのよ。
買ってあげなさい、5万円で買ってあげなさい。ついでに私の分も送っといて。
無駄遣いと言われましたが、ネオさん、動物の森ね、また今度お友達申請しますんで、一緒にうちの島で遊びましょう。
はい、
はい、ネオさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、第89回拝聴。うちもシーサーだけど、なぜか Google ポッドキャスト検索で出てきますよ。なぜだろう。あと昔中国道にも山崎バリアありましたね。西側のパンチ通行券と東側の磁気通行券の取り替えをしてみました。年がバレそう。みっつあんさんから4月3日10時4分にツイートいただきました。
はい、みっつあん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、このシーサーの話はもういいです。散々話したんで。山崎バリアの話ですよ。はい、知ってる？山崎バリアって。
山崎蒸留所？
いや、中国道のね、今でいう思想市ってわかります？
うん、兵庫県。
うん。当時は思想郡山崎町やったと思うんですけど、そこに山崎バリアっていうのがあって、さすがにさ、みっつさんほど古くないんで、このパンチと磁気券の交換知らないんですけど、
うん、
検察するとこあったんです。検察の話は先週したじゃないですか。
うん、
あんな感じのやつがあったんですよ、山崎バリア。
へ
え。その不正な利用が出されないようにね。
うん、
ここに書いてあるに、西側ってことは、この山崎バリアから西側はパンチ通行券って言って穴開きのやつやったんですよね。
うん、
東側は磁気通行券で、磁気通行券しか知らないでしょ、姫もさすがに。
うん、え？いや、パンチってなんか電車の切符みたいにパチンってやってくれるやつでしょ。
いや違う違う違う、もっともっといっぱい穴が開いてる。
あ、知らん。
01でデジタルの表示するのに、開いてる開いてないで表示するので、
うん、
多分1キャラクター1文字8個か6個のパンチ穴でやってたと思うんですよ、当時ね。さすがに知らんと思いますよ。
うん、知らんと思う。
だからそれですわ。
うん、
まあ、いろんな事情で山崎バリアってなくなってるんですよね。
うん、
20年ぐらい前になくなってるんですよ。
じゃあ山崎っていう地域でやってたから山崎バリアなだけで、
うん、
全国各地であったけど、それぞれの地名が入ってるのかな。
う
ん、
そうそうそうそう、山崎バリアっていう本当にそういう名称の施設やったんです。うん、
へえ。
うん、思想史って漢字で書ける、
うん、
すごいな。
難しいよね。
まあ、そういう感じで難しいですね。
はい、
山崎バリアはもうありません。
子供か。
はい、みっつさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、 iPad Pro 買ったのにカメラのこと忘れてた、まだ写真撮ってない、みどりんさんから4月3日8時28分にツイートいただきました。
はい、みどりんさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
iPad Pro のカメラが3つ目になったんですよ。
うん、あ、そうなんや。
でも iPad で写真撮らないでしょ。
撮らない。
京都行ったら外国人の人がよく iPad で写真撮っとるよね。
ああ、うん。しかもヨーロッパ系の人でしょ。
うん、そうそうそう、白人の人がね。
うん、いや、重いんだよ、日本人に iPad Pro は。
重い、重い、でかい、邪魔。
いや、ただの iPad でも重いわ。
だからみどりんさんも 写真でねカメラ変わりましたよねっていう話なら合わせてたっていうことです。
あーすごいね、三つ目じゃなくてもいいから
買ってません、
安くしてほしい。
私買ってません、もう一回言いますよ、はい、私買ってません、姫に無駄遣いって言われるんで買ってません
ほらまた出た、今日2回目の人のせいいや買うほどの魅力を 見出せへんかったんやろ、今持っているのでいいって思ったんやろ、みどりんさんが持ってるのに、みどりんさんが持ってるのに、
みどりんさんすいませんでした。
3つ目の写真送ってくださいね。
というわけでみどりんさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
今週のコメントは以上です。
皆さんコメントありがとうございました。
当番組宛てのコメントは Apple Podcast アプリのレビュー、 Facebook ページへのコメント、タック公式ブログへのコメント、ツイッターのメンション、ハッシュタグ、シャープ、タックキャストなどでお待ちしています。
お待ちしてます。
皆さん、今週もコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
タックポッドキャスト第90回もエンディングを迎えました。
はーい、
90回ですよ姫。
それちょっと今言おうか言わないか迷ってて、うん、あと2ヶ月ちょっとで100回やで。
ようここまでやってますなと思って。
はい、いろいろありましたね。
はい、姫がお休みしたんは2回ぐらい
うん、
立派なもんやと思いますよ。お前
うん、助っ人柴さんのおかげですわ。
お前ね、準レギュラーの柴さんのおかげですね。
はい、
ひまちゃんも準レギュラーになってもらいたかったんですけど
あっさり持ってかれちゃったね。
もうこういう人に取れちゃったからですね
欲しい人材を
電気屋ウォーカーさんに紹介してしまったために、
はい、声を聞かせてしまったばっかりに
ダメに。
最近毎週アップしてるよね、更新してるよね電気屋ウォーカーさん ね、
う
ね、
はい、もう一度姉妹番組なんで、あれコーヒーくんって言えへんの
姉妹弟分やろ
いやいや、弟分とは容易切らんので、
まあ、だって天王寺アップルクラブの支部やろ。
なあ、支部ですね。あ、そうですね、
はい、
そう考えると弟分ってことですか。
そうですね、コーヒーくんね
なんかちょっと怒られそうなんでこれ以上やめておきますわ今週はね、コーヒーさんにも協力いただいてる、
はい、
分散コンピューティングの話をちょっとだけします、
はい、
今まあ新型コロナウイルスのね猛威が皆さんに迫ってるところですけれども、
はい、
これでそのコロナウイルスを解析するっていうのをスーパーコンピューターではやるようなことなんですよね、こういうのってね、病原体とかウイルスっていうのは、
うん、
じゃあそれをみんなでやってみようということで、それぞれのコンピューターをネットでつないで解析を分散させるっていうのをやりませんかっていう話なんですよ。
へえ。
これを実はうちの沖縄支部長の倉本さんが、
うん、
登録してくれって、
うんうん、
そして、まあ、それぞれのコンピューターで登録すると AUG タック、アップルユーザーグループタックとしてのチームとしてみんなで解析するっていうことを今実際にやってます。
へー、
はい、まあ、この話はもうね、いろいろと何賛否両論もあると思うんで、好きな人だけやってもらえばいいんで、天王寺アップルクラブと引いてもらってブログに載ってますんで、もしご賛同いただける方はやってもらいたいなと思います。
うん、すごいね。
まあ、クロノさんがブログ書いてくれてるんですけど、一箇所だけ気に入らないところがあるんですよ、
はい、
タック組員って書いてあるんですよねタックメンバーではなく
ねえ、天王寺アップルクラブの代表は佐竹さんやからね
タック組員ではなくタックメンバーです。
あ、はい、
はい、その紹介を置いといて、メインのエンディングの話はですね、
うん、
なんと三大キャリアが若年層向けに50ギガまでデータプランを無料ということをやり始めました、うん、
すごいね。
はい、これは総務省の要請を受けまして、ドコモ、KDDI、ソフトバンクの3大キャリアは新型コロナウイルス感染症の影響でオンライン学習ですね、今やってますよね、ネットでやろう授業ってやつ、
はー、
う
ん、
これを行う学生に対する支援策として各社とも容量超過のチャージを50ギガまでは無料にするということをやるということです。
すごいね。
すごいでしょ。
うん、
でもね、大体ね、これ25歳までやったら学生だろうが何であろうがいいっていう感じみたいなんですね
ギリギリいけるかな。
姫畑ちゃんがいけるやろ。
ギリギリかな。ギリのギリでいけるかな。
ギリのギリで無理やな。
離れたからやめて。
総務省は4月の3日に通信業界の4団体に対して学生の遠隔授業ですね、これに対して支援するように要請しました。
はい。
で、支援策の内容は3大キャリアほぼ横並びで、契約者もしくは利用登録しているユーザーが25歳以下の場合、契約している料金プランの容量を使い切った後のチャージが50ギガまでは無料になりますと。
あ、いやでも50ギガってなかなかだよね。
うん、なかなかですな。でもやっぱりですね、授業をもしも動画で見たりすると結構このデータ容量を使うみたいですね。
はあ、そっか、まあ、それが週5やったらね。
うん、そう一講義90分でしょ、やっぱり大学って、
うん、
そうなるとってことなんでしょうね、
うん、
なのでだいたい皆さん1ギガあたり1000円にしてるんですよね、三大キャリアは、
うん、
そう考えると50ギガ全部をそれでやったとすると5万円になるということですから、
ほう、
まあ、結構な援助ですよね、うん、で KDDI とソフトバンクはテザリングもオプションにしてるんですが、テザリングももう無料にしちゃうよこの間はって言ってるんですよ。
すごいね。
結局追加する容量が50ギガですから、
うん、
20ギガ契約したら70ギガになるってことですかね、これ。
あ、そういうこと。
すごいですね。
ねえ、
うん、今ねここに書いてあるのは、うん、遠隔授業やオンライン学習に必要なデータ量を勘案ということで、
うん、
だいたいですね1コマ90分の授業でだいたい 0.5 ギガから500メガ使うそうです、う
ん、
はい、そうすると週15コマとすると、
うん、
4週間で60コマで30ギガぐらいになるってことなんですよね、
うん
うん、午前2つ午後1つと受けたとしてですね、
うん、
でも午後3つでね3コマのとこもあるし、まあ2コマが標準なんですか今でも学校って。
もう覚えてない。
もう覚えてないですね、私も覚えてません、うん、まあ、とにかく15コマ週15コマとおって4週間で30ギガでプラスゼミでの活動だとかいろんなものを見るという時でっていうことですね。
あ、そうよね、うん、ゼミとかもね、
うん、あるからね、
会議とか使ってるんやろうね。
うん、使ってるとね。でもこれドコモは5月の31日まで、 KDDI とソフトバンクは4月の末までをやってるんですが、うん、まあ、伸びるかもしれんしね。
うん、
ドコモさんのテレカンってやってるじゃないですか、
うん、
顔写すの必要。
うーん、
ね
え、まあ、仕事はね、
うん、
一応仕事の時間だからピッシリしとけよっていう意味なんかな。いやでも表情が見えた方が安心するケースもない？社員同士やったらいいけど、うん、ごぞっていう時の契約とかさ、うん、落としたい時とか、
うん、もう私姫とこうやってずっとスカイプでやってますけど全然ビデオチャットでやってくれないじゃないですか。
別に大道さんに交渉する必要性をがないからかな。
そう考えると、うん、ビデオチャットじゃなくてボイスチャットの方が容量食わないんですけど、
うん、
学生さんが授業を受ける場合はそうはいかんですわね。
向こうの映像は必ず必要だもんね。
そうですね、自分の方はいいとしてもね、
うん、
なのでやっぱり容量食うんだなっていう気がしてるんですよ。わしはこんなスカイプなんか何本やってもそんな食わんでしょ、
うん、
1時間で 2,30 メガ
分からん、
うん、まあ私も測ったことないんですけど、まあ、それに比べると10分の1近いんかなと思いますもんね、
うん、
でもこれからね私らも引きこもり生活になる可能性ありますから、そういう時にどういうふうにして連絡手段を確保するかって考えとかなかったですね。
そう、自宅に Wi-Fi ないところとか絶対あると思うのよね、一人暮らしとかね。
まさにその通りで、この学生さん向けのこの支援はやっぱりそういうところの観点から始まってるみたいなんですよね、
うん、
家族がいてっていうところはやっぱり家に光を引いてて Wi-Fi 環境があるらしいんですけど、
うん、
そうじゃなくて学生さんが一人でやったらもう別に家から出たら自分さえ使えばいいのに、家にねネットワークの環境を持っとってもしゃあないじゃないですか、
うん、
なのでこの支援を総務省は要請したみたいなんですよね、
うん
うん、やっぱりちょっと納得いかんのは、25歳以下やったら別に誰でも良さそうな感じが気に食わんな。
でもさ、ちょっと若者たちに勉強してもらわんと、
うん、
日本の未来が危ういなって思えへん。こういう支援はすごく大事やなと思って、ね、私たちの年金課税でもらわなあかんやな。
そこか。
そこやろ。そこやろ。 どっか別の国になってしまったらもう私らの年金なくなんねんで。
うまいね。私もその学生の時勉強させてもらった奨学金解散でやつをもらって、ね、勉強させてもらったんで、うん、ありがたいですよ。そうやっぱりそういう支援は必要ですよね勉強しようという学生には、はい、でもあの頃はなんか勉強すればするほどなんかこう知識が身についたじゃないですか。
そうでもないよね。
ほんまにわし今はそうでもないですわ。なんぼ勉強してもなんか頭に入らない。
もう昔からそんな勉強好きじゃなかったからさ
おい
勉強好きじゃない、早く1時間終わらんかなと思ってたよずっと思ってたよね。
マジで私大学の授業楽しくてしょうがなかったけどな。
でもなんか最近大学に行くとさ、いろいろシステム変わっててびっくりするよね、
うん、出席は
そうピッてそう
紙に書くんやないでない
や紙に書くんじゃなくて、
うん、
呼ばれる形式やった。
ほんまに。
あ、女子大って一つのクラスがほんまに高校のクラスみたいなやつもあんねん、
う
ん、
あーそういうことか。
全部講義形式じゃないねん
呼びきれるわけやな
そうそうそうそう、マックスでも 2,30 名とかじゃないかな。だからゼミみたいな感じかな。
そんなやってんの。私はやっぱり120人ぐらいの授業やったもんね。
うん、時々あるけどねそういうのもね。
うーん、なんか今あるでしょ、入り口でカードリーダーで P やろ、しかも非接触型やろ。
そうびっくりした。今どきって思ったけど、どこの大学行ってもほぼそれやったわ
だってあの私らが貸してもらってる大阪工大とかさ、うん、あの入り口のその何ピーするところの液晶に遅刻ですって出とったもんな あれを見てそうか、これは時間割表にのっとって遅刻や遅刻やないって書いてあるんやと思ってさ。
あ、
ね、大学の校内にも Wi-Fi がある時代。
はあ、そっか。
Wi-Fi はできたけど灰皿はなくなりました、大学から。
あ、そうなんや。
もう無理みたいね。うちの大学なんかあれやね、エレベーターの中に灰皿あったからねみんな吸うからさ、
ね、いやでもさ昭和ってそうやったよね。
昭和昭和言うな
だって飛行機の中でも吸えたやん。
吸えた吸えた、
もうどこでも吸えたやろ。
どこでも吸えた。あのビートルズがほら横断歩道渡ってるレコードのジャケットにタバコ持っとったもんね。
うん、
若者がタバコ吸うてダメよ話無理に戻しましたまあそういうわけで分散コンピューティングの話と、各キャリアが50ギガまで25歳以下に提供するというお話でした。
はい、
はい、そういうわけでタックポッドキャスト2第90回を終了します。
はい、
次回のタックポッドキャスト2第91回100回まであと10回です。来週の4月17日金曜日に配信する予定です。
はい、
では皆さん来週も聞いてくださいね。
バイニャー。
いや、これ問題あるの知ってる？
え？
番組を聞いてないの全然構わへんねんけど、
うん、
一応音源チェックで、
うん、
あのお渡ししてるんですよね。音源チェックしてください。
はい、
まあたまに木曜日に編集が終わって渡せない時もありますけどね。あ、これヤブヘビやったわ、ごめん、いらんこと言うた、忘れてください
確認できない日もあるよねしたいなと思った日に限ってアップされてない時とかあるよね。ちょっと一杯飲みに行ってるアップ投稿とか見て、お余裕やなって思う時とかあるよね。
これおまけ行きでいいですか？
あ、はい。